生きづらさを生きていく、立ち直りを支える人たち。昭和26年、1951年に始まった社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力が今年で71回目を迎えます。毎年7月には社会を明るくする運動協調月間があります。金剛では保護司として保護司会会長有井健二さん、保護司赤澤房子さん、また民生委員児童委員として活動されている民生委員児童委員協議会会長の福田恵美子さんに、明るい地域社会づくりのために何が必要となるかについてお話しいただきました。保護司は保護司法に基づき法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間ボランティアです。民生委員児童委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担う非常勤の特別職の地方公務員です。保護司の有井健二さんは三田市保護司会会長、三田市空手道連盟名誉会長も務めています。空手を学ぶ人には強くなってほしいとの思いから厳しい稽古を繰り返してきました。保護司活動を通じ人はそれぞれ違っているのだと気づかされました。民生委員児童委員の福田恵美子さんは三田市民生委員児童委員協議会会長です。父の教え、人のために役に立てる人になりなさい、その言葉に押されて始めたボランティア歴50年、活動を通じて知り合った素晴らしい方々が私の財産です。保護司の赤澤房子さんは三田市保護司会配属広報部長です。自治会活動の中で生まれた人とのつながりは地域の福祉に関わるきっかけとなりました。犬一匹、猫三匹を飼っています。四匹はとっても仲良しで私の癒しです。気軽に相談できるための工夫は、福田さん、まずは道行く人には必ず挨拶をし、地域の人に私の名前と顔を覚えてもらい、困った時にあの人に相談してみようかなと思ってもらうため、地域の集まりがあればできるだけ参加するようにしています。また高齢者夫婦などに〇〇の手続きはしましたかなど必要だと思われる情報は一つ一つ丁寧に声をかけ、地域の人に情報が行き届いているか気をつけるようにしています。そして地域に相談できず困っている人がいないか気を配るように心がけています。罪を犯した人の更生に必要なことは、赤澤さん、再犯防止のプロセスの一つは自分の過去を振り返ることです。どうしてそうなったのか、どこを間違えたのか自分でしっかり考えます。その次に同じ過ちを繰り返さないと自分で誓うことです。罪を犯すまでにたどってきた人生を聞くと、よくこれまで頑張ってこられたなと思うことがあります。だからといって過ちを犯してよいはずはありません。してしまったことも消えません。その事実から目をそらさず生きていくためには誰かの支えなどが必要です。アリーさん、昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大は日常生活だけでなく私たち保護司活動にも大きな影響をもたらしました。当たり前であった人との触れ合いが難しくなり、孤独や孤立が深刻化し、多くの人が生きづらさを感じるようになりました。このような厳しい社会の中でも、 同じ過ちを繰り返さないためには居場所と仕事が欠かせません。個人情報の取り扱いは？赤澤さん、保護司という立場では立ち直りをしようとしている人の人権を守る意味で個人情報を守らなければなりません。例えば刑務所を出所した人が地域に戻った時にその人の個人情報を守りつつかつ取り残されてしまわないように支援していくことを心がけています。福田さん、民生委員児童委員として個人情報保護という壁があり、どの方が困り感を持っている人かは分かりません。しかしゴミステーションで分別に困っている人を見かけたら、どうしましたかと声をかけ、また近所でお一人世帯の方がいたら少し気配りをすることで支援できると思っています。また私が子どもに関する相談を受けた場合は、自分が今まで子育てしてきて大変だったことを思い出しながら言葉をかけるようにしています。そして当事者の行き詰まっている気持ちに寄り添うようにしています。個人情報というと、私たちの活動の中で DV、児童虐待事案に関わることがあります。それらは近所のサポートのありようによって事件を未然に防げることがあると思っています。地域社会に望むことは？赤澤さん、昨今のコロナ禍では自分にとって違和感を感じる人を排除する風潮を感じます。回収日でないのにゴミを出そうとしている人を見かけたとしましょう。その時、非常識だと許せない気持ちになるかもしれません。しかしその人は引っ越したばかりで回収日のルールを知らないだけだったかもしれません。さまざまな事情で社会に溶け込みにくい人たちが存在します。罪を償って立ち直りをしようとしている人もそのような地域住民の一人です。日々の暮らしの中で困りごとができた時に相談できる誰かがいることがとても大切だと思います。民生委員児童委員の皆様には日々感謝しています。アリーさん、私は保護司ですので過ちを犯した人を支えています。市民が平穏に暮らしていけるように日々見守っておられる民生委員児童委員の皆様とは使命が違うのですが、人権を守る点では同じだと思います。地域においても生きづらさを抱えた人を見守り気配りをして、必要であればしかるべき支援につなぐことが大切なのではないかと思います。福田さん、保護司の場合、一人の人、ケースを10年以上担当することもあると聞いています。長期間であることからおのずと人間関係が築き上げられるのでしょう。民生委員児童委員とは人間関係の深さの違いはあるのかもしれませんが、市民一人一人が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるという方向性は同じだと思っています。アリーさん、近年は我が国の犯罪の減少とともに私たち保護司が関わる保護観察対象者も減少傾向にあります。しかし高齢、障害、貧困、依存症などの複合的な問題を抱えたまま強制施設から社会に戻った人の再犯率は増加しており、大きな社会問題となっています。私たち保護司はさまざまな関係機関や団体との連携がないと保護司活動が困難になっているのが現状です。福田さん、先日民生委員児童委員の研修で保護司のお仕事をテーマとする研修会を行いました。保護司の業務の大変さが手に取るように分かる内容で、地域全体を守ることと個人を守ることの2つは大きな意味では同じだと思いました。 社会を明るくする運動の意義は？アリーさん、罪を犯した人にも家族がいます。犯罪や非行があれば被害者側ももちろんですが、加害者の家族も苦しい思いをすることになります。一つの犯罪をきっかけに人生が大きく変わってしまいます。この運動を通じて犯罪を未然に防ぐような啓発ができたらと思っています。ぜひ一人でも多くの市民の皆さんに刑を終えて出所した人の置かれた状況を知ってもらえたらと思います。また監視ではなく見守る地域であってほしいと思っています。赤澤さん、社会を明るくする運動が再犯防止につながれば、安全安心に暮らせる社会を作ることにつながります。地域の中には私たち一人一人の確かな生活があり、すぐ隣に困り感を抱いている人がいるかもしれません。こんにちはという挨拶や、どうしましたかという会話が飛び交う明るい社会を作るために、これからも啓発活動に努めていきたいと考えています。